おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
三木茂雄教授によりますところの中央公論者でありますが、胎児の世界、人類の生命記憶という、その本を3枚に下ろして、おります、
はい。
生命誕生は30億年以上の時の彼方の海の中で始まった。地球の歴史を仮に1年の春夏秋冬の1年に換算すると春の4月、地球が生まれてから春の4月に生命は誕生、6月の終わりに多細胞生物になり、夏になると無脊椎動物、秋の初めに脊椎動物の魚類になって、水生動物として命をつないだという、そんな暦になるそうですよ、
はい。
で、地球もまた激しく息をする星という名の生き物でありまして、地球には陸生期、陸が盛んな時期、そして海生期、海が盛んな時期、こういう二つの陸と海の綱引きがあるそうですよ。
は
あ、うん、大きい、長いスパンで考えますと、造山活動は収縮期で陸地が勝り、拡張期は海進で、陸は海に飲まれた。そんなのを繰り返してるんですね。だって東京の地名だってほら大崎とかってあるでしょ、大崎はぐるっと見渡したって海なんか見えやしませんが、昔は大きな先だったんでしょうね。なんか巣の先があったんでしょうね、で古生代、シルリア期でいいのかな、シルリア期からデボン期の1億年のカレドニア造山活動、そういう活動があったんですってよ。で、この時期に魚類は、エラを備えて自由に泳ぎ回り、顎を持つ生き物になった。そして、汽水域での暮らしを始める。例の、海と川の、混じるところね、そういうところで。で、次なる、バスリカン造山活動の1億年で、水生陸生のエラ呼吸、肺呼吸を使い分けるようになる。
はい。
そして、古生代の終わりに1億年にわたる上陸のドラマが繰り返される。これ、俺すっごい興味持ったんだけど、
はい、
この古生代という巨大な時代の終わり、1億年かけて生き物は水と陸の間を往復してんのね。それで、陸にすっかり上がりきって、肺呼吸になったかと思ったら、うん、やっぱり嫌だっつんで、引き返した一派がいるのね。それが、クジラですよ。
ああ、そうなんですね。
クジラとか、イルカもそうですよね。シャチとかみんな、もう、引き返した一派で、なんか考えたんでしょうね、クジラも。
はい。やっぱり陸は生きにくかったんですかね。水の中が気持ちよかったんですかね。
でしょうね。で、水から陸へというのは生き物にとってもうものすごく重大な選択だったという。エラで生きるか、肺で生きるかの選択にもなったわけで、1億年迷い続けたっていうね。で、やがて上陸し、人となる私たちも、この母親のお腹の中ではこれすごいですね。だからここが、実は2週にわたるテーマになるんですけども、十月十日、胎児の時に、胎児の世界で古生代から上陸のドラマを演じている。
だって水の中で胎児は泳いでるんですもんね、お母さんのお腹の中でね。
あれさ、いや俺もよくわかんないし、ちょっとそこのところは難しいんで、ちょっと飛び抜かしちゃったのよ、申し訳ないですけど、はい。でもあれは写真が一部載ってるんだけど、すごいね。あなたの言う通り、あれ一回お母さんのお腹の中の海水と同じ羊水を全部入れるんだってね、体の中に、
へー、
肺の中まで。
お
ー、それでいわゆるエラ呼吸する魚類から始めるんだって。
へー、
だから30億年に近い歴史、生命誕生の歴史をそのまんま繰り返すんだって。だから最初2センチぐらいの生き物になるんだけども、そのね、その胎児の顔をね、この先生は解剖でね、全部ご覧になってるんですよ。あれほら、体丸めてるじゃないですか。はい、顔見えないじゃないですか。それをね、この先生ね、ちゃんと、解剖で、開いてご覧になってる。
うん、
顔見たらびっくりするよ。本当に申し訳ないけど魚類。
ああそうでしょうね。
うん、うん、あれ全部同じ顔をするのね。だから、うん、あの発生当時はやっぱり魚類の顔になって、
はい、
ちゃんと一回トカゲの顔になるのね、
うん、
もうトカゲとしか言いようがない胎児っていうのは。でトカゲから今度は怠け者みたいな顔になる、
はい、
怠け者から猿になっていくのね、
ええ、
はやって考えると女性のお腹の中の十月十日の生命発生っていうのはその上陸のドラマ、うん、本当にすごいもんだなと思ってその写真を見てましたけどもね。
神秘ですね。
その胎児の世界の神秘さ、
はい、
ちょっと明日もう少し話進めてみたいと思います。この次また明日のまな板の上で。